ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
ようやくなんか落ち着いてきたような、うん、ただちゃんと復帰できてないようなそんな感じで過ごしておりますが、はい、スノーさんもう社会復帰中なの？
はい、いや、あの、まあ、仕事というか出張撮影が、うん、盆休みからで、京都行ってたんですけど、帰ってきてその日のうちに、その週のうちに、うん、またもう一回大阪に行くっていう。
あ、そうかそう
か。なんか関西 に、あの、一週間のうちに二回行ったという感じ。
ああ、え、それもう終わったの？
あ、はい。おうおう、週末で、
うん。
なんかね、すごい、あ、帰ってきたって感じがしたんですよね、不思議なことに。大阪に着いたら。
逆なんだ。
逆な。
向こうに行って帰ってきたって感じ。
なんか大阪のあの関西弁が懐かしいというか、大阪というかね、関西の雰囲気が懐かしいっていう。一瞬関西人になってたみたいですね。
うん、
なんかあの、不思議な話ですけど、京阪でちょっと大阪から京都まで移動したんですね。あの、雷がすごかった。
はいはいはいはい。
大変だった、うん、日なんですけど、うん、後ろに座ってた、大学生風の、まあ、男の子2人が、うん、あのたまたま2人ともなんか関東の人だったらしく、
うん、
しかもなんか電車オタクっていうか鉄道のが好きだったらしく、
うん、
ずっとこう関西の鉄道と関東の鉄道についての企画をしてるんです、ね、うん、
はいはいはい、
あの話をしてるんですけど、それがまあ当然のことだから関東の言葉じゃないですか、
うん、
なんかすごいイライラしてきてよくはこの気持ちは何なんだろうとか思ったんです。関西人になってたのか僕は
なるほどね、はい、そんな関西から、メールをいただきましたので、今週はメールのご紹介から始めます。
はい、スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、マットトムさんからいただきました。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、高野さん、こんにちはと、はい、関西在住プログレ好きのスクランブルリスナーマットトムですと。
はい、
いやー、坂井雅人特集濃かったですね。どっちかというとイケメン男優が好きではない私も引きつけられる魅力が坂井さんにはありますね。あの何とも言えないいい人オーラは他の人には出せないと思います。話は変わりますが、ふと思いつきまして、ただいまのネタになるかと思いましてメールしましたと。ありがとうございます。スノーさんや私の世代だと夜9時から毎日のようにテレビで洋画を放送していました。それこそ戦争映画、西部劇、オードリー・ヘップバーンやらソフィア・ローレンなど、往年の名女優出演作品もあったし、ブルース・リーやらジャッキー・チェーンをはじめとして、カンフー映画もありました。最近こういういわゆる古典的映画がテレビでオンエアされる機会がほとんどないように思います。で思ったのですが、最近の若い人たちは、例えばスノーさんの教え子さんたちとかは、うん、駅馬車とか OK 牧場の決闘なんて見たことあるんでしょうか、うん、あるいはティファニーで朝食をなんて知ってるんでしょうか、
うん、
実際にニューヨークのティファニー本店の前を通ることもあるでしょうけど、その時ヘップバーンのことを思い出したりするんでしょうか、うん、若い頃に名作文学を読むのも大事でしょうけど、こういう古典的映像作品を見ることも重要なのではないでしょうか、うん、まさかレンタルしてまでは見ないと思うのですが、実際のところどうなんでしょう、うん、個人的には戦争映画やアクション映画好きですが、テレビ 放映があったおかげで、そして他に見るものがなかったおかげで、ヘップバーンやらソフィア・ローレンも見れたわけですので感謝しています、こんなところですが番組のネタにしてもらえば幸いですと、はい、まだまだ暑いですが頑張りましょうということでマットトモさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
これ僕とちょっと違うのかな、
はい、
あのね駅馬車 OK 牧場の血統、はい、僕見てないです。
あ、そうですか。見たことはあるんだけどあんまり覚えてないから。でも OK 牧場の血統はテレビでやってたの見たことあるよ、
うん、多分これ僕もそうですけど若い人は OK 牧場って言ったらガッツ石松しか思い出さないんじゃないかなと
か
この映画から来てるっていうのを知ってる人は少ないような気がします。
あーそっか、うん、あの僕らの世代だ と、
うん、
イーストウッドとかね、あのマカロニウエスタン、
あーイーストウッドはよく見ました
っていう時代になるので、うん、確かに駅馬車や OK 牧場は古典的名作っていう、う
ん、
ことになりますよね。
クリント・イーストウッドの前の世代で有名な、ああいう西部劇に出てくる有名な人ってなんだっけな、名前が出て
こない、前の世代、
はい、ちょっとイケメンな感じの人、
誰だ、
その人と、クリント・イーストウッドのやつは西部劇は見てるけど、はい、多分駅馬車とか桶牧場は見てません。
はい、いや多分駅馬車とか OK 牧場って今のね、あの若い人が見るとすごくこ
う
ペースが遅い感じがするのではないだろう、う
ん、はいはい、
しますよね、
うん、
あのこうね、こう展開が、
うん、
やっぱりこうずんちゃったな感じなんじゃないかなって気はします。
そうなんですね。
バーストが長いし。
ああ、そんな風な感じ、そんな風に感じるんでしょうかね。
と思うんだけどな。で、まあ自分自身もすでにそんな感じを持つ気がありますし、
ね。ヘップバーンはね、ティファニーで朝食をっていうタイトルは知ってるんですが、
はい、
見てません。
あ、
ヘップバーンで見たのは遺作。
はあはあ、作って何だっけ、
オールウェイズだったっけ、あの、
あ、もうそれはまあ
ゴースト、なんかエセゴースト的な感じの、
あ、そうなんです最近、
うん、最近ヘッドバンが死ぬ前だからもう随分経ちますけど、
はいはい、
もうかなりおばあちゃんになったヘッドバンが、あのゴーストの女の人みたいにこう、ああ主人ゴーストみたいに、
うん、
死ぬんですよね、その飛行機乗りが、
はいはい、
で、その死んじゃってるっていう、その死んじゃった主人公と唯一話ができるのがヘップバーンだったような気がします。
あ、
確かそんな話、それと何でしたっけ、ローマの休日か、
はいはい、
ぐらいしか
随分最初と最初
みたいな感じですね
、うん、まあまあそれは全部見たと言ったら怒られるか
なので、ね、ヘップバーンって言われるとね、どうしてもあの有名なモノクロのポートレートの写真と、
うん、
あ、その最後の遺作になったオールウェイズだったと思うんですけど、その映画のイメージしかないので、多分ニューヨークのティファニーの本店の前を歩くことはないと思うんですが、歩いても多分ヘップバーンのことは思い出せないと思います。
あ、そう、あ、そうだな。いや、まだこういう映画についての話はちょっと僕の知ってる学生と、あ、でも大学じゃないけど専門学校の時にはヘップバーンの映画を見せました。まあ、あのフォトスクランブルでも、紹介したような気がするんですけど、
あ、なんか、
うん、パリの恋人、
うん、
パニーフェイスってやつ、
うんうん、
あの見せた、
うんうんうん、
あるんですけれども、うん、あの なんだっけな、あのファッションとかメイクとか、うん、あっちの人、あっちの方の学科っていうかね、そういう学生さんは大体研究、そういうファッション誌っていうか、
うん、
メイク誌っていうか、そういうのの研究があるので、
はいはいはい、
研究する授業があるので、
うん、
多分あのこう西部劇は見ないかもしれないけど、
うん、
ソフィア・ローレンとかオードリー・ヘプバーンのそういう時代、その時代時代ね、60年代、
うんうんうん、
あのそういうあの研究がある、研究する事業があるから知ってる人は知ってると、
うんうん、ヘップバーンとかね結構若い人にも人気だから、
う
ん、
まあそうです
ね、見てる人も少なくはないと思いますけどね、
戦争映画や西部劇はちょっとかなりあの今の現代、
西部劇っていうのが微妙な感じだよね。
ね、
あの昔の映画って言ってもそこじゃないような気がするんだよな、
ね、
目の行きどころが、
まあ、そう、ちょっと話ずれるけど、この間あの西部劇でエイリアンっていうやつがあって、
うん、
確か主演がイーストウッドじゃなかったっけっていう、カーボーイじゃない、カーボーイ VS エイリアンみたいなすごいタイプがあったんですよね。いや、いつか見てやろうと思ったんですけど、まだちょっと見てないんですが、
うん、
そうなっちゃうぐらいだから、
うん
うん、もう純粋にこうね、敵馬車みたいなとか、
うん、その決闘の感覚とかさ、その西部劇っていうのがちょっと時代じゃないっていうのは当たり前なんだけど、その僕らの時代だとまだそのガンマンとかさ、
うん、
あのそういうのがなんとなくかっこよかったりとかいうのがあるけど、
うんうん、
もうさすがに今の時代でその西部劇ってないような気がするんだよな。あれに憧れる子供がどれだけいるかっていうと微妙な気が。
まあそうですね、うん、まあ、やっぱアニメとかに流れちゃってるだろう
し、ね、あ、そのアニメで言えばさ、僕らの時代の多分ドラえもんとかだとのび太くんが、
はい、
あのガンマンだったりするんじゃないですか。ああ、
そう
か、
そういう時代に行ったり
する、うん、でそのガンマン役をやったりとかするんですよね。あののび太くん鉄砲が得意なんですよ。
あ、そうなんですか。
唯一その、何もできないのび太くんが他のジャイアンとかスネ夫に勝てるのは
あの
射撃なんですよ。
へえ、それはすごい。
なのであの保安官かなんかになるお話があったりとかあるんですけど、多分そういうのが今ないんじゃないかなと思うんですよね。
ね、
うん、なんかその時代劇っていうのがね、ちょっとどう、でもそれが結構ね、いろんなのがこう絡まってたりするじゃないですか。これ、OK 牧場だっけ？なんかがあれなんですよね。黒沢の映画にからこう。インスパイアされてその西部劇の中での決闘シーンみたいなのが
荒野の七人ですかね。
あ、そうだ。
あれはね、七人の侍
から来てるみたいなね、
メイクだっていう
話もありますけど、はい、あ、ちょっとなんかね、時代だからそういう意味で言うとこの黒沢映画とかね、どうなんだろう。
そう、黒沢映画ね、うん、
ちょっと今かな、まさしく今やってるんじゃないですかね、あの黒沢映画の、
はい、
なんだ、リマスター版かなんかが、
特集
ワウワウかなんかで全作品流してるみたいな、やってるんですよね。
それはすごい
見たいんですけど、
はい、
まあ、でも僕はなんかギリかな、それもなんか人に勧められてみて、
はいはい、
面白くて、それこそ七人の侍見て、
はいはい、
椿三十郎見て、
はい、
うわ面白いなと思って、それから最近のあの夢とか あんなのも見たりとかっていうのをしたんですけど、でもどうなんでしょうね、今の若い人はあれを見て面白いと思えるのかどうかっていうのはね、
あ、
うんうん、椿三十郎とかギリあれなんですよね、僕らの、
はい、
知ってる役者さんが結構出てたりするんですよね。
ああ、
なんだっけ、なんとか不二雄、チェリー不二雄だっけ、
あ、え、ジェリー不二雄、
ジェリー不二雄だっけ、椿三十郎かなんか出てるんですよね。
そう
す、すごい若いから言われないとちょっと気がつかないかもぐらい若いんですけど、
なるほど、
まあそんなのも楽しみながらこう、はい、僕は面白く見れたんですけど、まあ、今の人たちがどんな感じか分かんないですけど ね、でもこれ確かに毎週やってたっていうのは僕も見てました。
はい、
あの
なんとか映画、日曜とか水曜、誰だっけ、あの水野春夫さんと
水曜ロードショーかな
かと、あと淀永さん、
日曜洋画劇場とかかな、
まあ、大体確かに見てたしね、
うんうん、だこのジャッキー・チェンシリーズもこうジャッキー・チェンが始まると毎週ジャッキー・チェンになる。
あ、そうでしたっけ。
でロッキーやるとロッキーが 1,2,3 続けてやるとか、はい、ランボやるとランボばっかりみたいな。でもそれは結構毎週楽しみにして見てたし、周りのやつもやっぱ見てて、そのロッキーやった次の日はみんなあのバルボアになって学校に来るみたいなそんな感じだったので、
確かに
やっぱりあの当時はみんな楽しみに見てたと思うんですよね、うん、でこのメールの方にも書いてくださってるんですが、他に見るものがなかったおかげでって
確かに、
ね、あの他に番組的に面白くなかったのか、そのビデオ屋さんとかがなかったのか。
あ、まあ、なかったです。娯楽がね、うん、限られていましたもんね。
であとこの録画っていうのがさ、
あ、そうだ、
うちもうちが遅かったっていうのもあるけど、ビデオとかはなかったから、もうそのやってる時に見ないと見れないんですよね。だからこう帰ってこう宿題を終わらせて、その時間にはもうあと寝るだけの状態に終わると11時ですからね。
あ、そうですね。
なんかそれのためになんか一日のスケジュールが組まれていったみたいなそんな感じがありましたけど、
いや、そうですね、うん、そういう雰囲気とはちょっと違う。うちもやっぱりひたすら録画してなんか空いてる時間に見てるっていう感じだから。
ああ、今、
うん、ね、まあね、
うん、
子供はそうですしね、
うん、で結構あれだったかな、部活が終わってみんなでなんかくちゃべりながら遊んで帰るみたいな感じだったのが、うん、今日ロッキーだぜっていう話でじゃあ早く帰ろうみたいな。
なるほど、
うん、
いや、そういうのはどうなんだろう、今はなかなかないのかな。
ね、
ね、
後で見りゃいいやだしね、
うん、まああとね、ワンセグで見るとか、
うん、あ、そうか、
iPhone みたいので見ます、ね、見ちゃうとか、
うん、そうだね、
そういう感じなのか。
で、まあ家庭にもよるでしょうけど、うん、そのもう一部屋に一つテレビがあるみたいな、そうなるとこうね、こうちょっとお色気シーンとかでちょっとなんか気まずい思いしなくても見れるみたいな
、はい、
ちょっとドキドキしますよね、
はいはい、
そういうのもなく、あれなのかもしれない。てかそもそも見てないのかもしれないけどね、どうなんだろう、
そうですね。今映画って普通に地上波でやってはいますよね。
うーん、うん、ただこのいうなんだ、このマットトムさんが書いてくれてるようなこの名画とかってなるとどうなの。
あ、まあ、たまにっていうか、でも BS では特集とかやってます。
あ、そうなんだ、
うん、あのそういう映画の特集の番組が確か BS であるので、
うんうん、
このティファン確かヘップバーン特集もちょっと前にやってて、
そ
う、うん、あの例のさっき話したファニーフェイスはやってたので、
うん、
あのわざわざ見ました僕も。
あ、そうなんだ、
うん、もう一回見るっつって見ましたし、
うんうんうん、まあ、
まあ、そういう意味では興味さえあれば見るんだろう、見る人もいる、若い人でね、
うんうんうん、
なかなかかなって。もうほとんどほらあの夏メロ特集とか言ってに近い感じかもね、若い人から見
て。
あ、何お父さんたちやお母さんたちこんなの見てんのかしらっていう感じかもしれない、
うん、
ちょっとね、ちょっと寂しい感じがします。
いやたまにね息子に見せたりとかする時もあるんですけど、どうもピンときてない感じがする時もあるんですよね。面白がってる時もあるんだけど、うん、なんかこう
解説必要ですよね。
やっぱ
り時代背景とか、
うん、そういうのがねやっぱり分かんないと楽しめないのかなみたいな。やっぱだから興味を持って見るか見ないかなと思うんですよね。自分が見たいかどうか、
うん、あのねなんだっけ、こうあのチャップリンの映画ね、
うんうんうん、
ね何を見せたんだっけ、息子に黄金鏡時代かなんか見せた、
うん
ですけど、その時はもうゲラゲラ笑ってましたね。
へ
ー。でもチャップリンを知らないっていう、息子の友達とかチャップリンを知らないっていう方が多かったみたいですね、
うん、
やっぱり。
あ、うん、うん、ね、あでもそうかもしれないな、うん、
もうチャップリン映画とか やればいいのになぁと思う時は時々ありますね。
うんうんうん、そうね。まあでもやってるのはまあやってるっちゃやってるのか、
うんうん、とは思います。
うん、ただなんか普通の地上波のやつで見てるとあんまりそういうの見かけないような気もするんですけどね、うん、意外と邦画だったりあのドラマが映画になったパターンってほらやっぱテレビ局とつながってるから優先されて流れたりするじゃないですか。洋画のあれはテレビでって減ってるような気がしなくもないな、確かに、うん、
まあなんかあれもどうなんだろう、放送するための放映権というか、
うん、
結構高くなっちゃうものなんでしょうかね。
どうなんでしょうね。だから逆にそのテレビ局が作って見てる映画を流す機会が増えてるからそういうのが減ってるとかいう感じなのかなと思ったりもしたんですけどね。
うん、
うん、
ね、
ただ本当にあのジャッキーチェーンやったら毎週だから例えば1ヶ月間ずっとジャッキーチェーンとかさそんな今思うとそういうサイクルでやってたと思うんですよね。シリーズもなんか本当に毎週続けてみたいな、なんとかシリーズ連続な、うん、5週連続放送とかなんかそういうのが多かったと思うんですけど、最近そういうのがない感じがするんですけどね。やっぱりそのあれかな、ビデオレンタルビデオのあれが復旧したりとか、
うん、
それこそ iTunes でね、うん、オンデマンドで見れるとか、
うん、
そういうメディアの発展とかも関係あるのかもしれないですけどね。
ね、
うん、
まあそ、まあ、そう、なんか機会があれば「これ知ってる？」ってちょっと学生に聞いてみようかなっていう気もします。ソフィア・ローレンは、まあ、僕「ひまわり」ぐらいしか知らないんですけど、あれは非常にいい音楽もいいし、
うん、
ストーリーもすごい。
そうなんだ。
あの、まあ、悲しいお話なんですけど、
うん、
あのすごくこういい、余韻が深い、
うん、
あの戦争によって引き裂かれた恋人同士のお話なんですけどね。
ああなるほど、う
ん、すごいいいんですが、多分あのペースには今の子は途中で寝てしまうかもっていう気はしますゆっくり話が進行していく。
ああでも確かにその話の流れがゆったりなやつって俺も苦手かも。
で、あのこう出来事と出来事の間に、
うん、
挿入シーンでこう景色とか、
うん、
ただのこう人の流れとか、あるいはあの電車が走ってますとか、ただそれだけっていう映像が挟み込み結構あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でそれが後ですごく効いてくるんですけれども、
うんうん、
今のこうあのせわしない映像を次から次へ、
うんうんうん、
何かバンバンバンと起きるストーリー展開に慣れてる人が見ると、
うん、
そこで飽きちゃうかも。
ああでもそれあるかも。うん、そう、そのうちの子がそのなんていうんだろう、なんかピンときてなさそうだなって感じるとき、多分そういうところだったりするかもしれないですね。うんうん、
まあ、うん、昔の日本映画もそういう作りがあって、
うん、
でも黒沢なんかは割とそういう意味ではかなり展開早いんじゃないですか、
ね、ああ早いかも、ね、確かにそう言われたらそうですね。
オズ映画とかあんまし見たことはないんですけど、うん、時々こうやってるのを見るとああこの展開は辛いかもって思う時が、安次郎映画とかのこうゆっくりした感じっていう、
うんうんうん、
ちょっと今の人には辛いかもって時があります、う
ん、いやそのなんて言うんだろうな、その変わらないその動きのない長い、うん映像とかってそこからどんだけその想像するとか、
うんうん、
そこからそこにあるものを読み取るかの違いで、
そうなんです、
ね、耐えられるか耐えられないかなんだろうね。
そうなんですね、うん、もう確かにそういう意味ではちょっとまあこういうのなんか世の中のここで揺り戻しがあるかどうかですね、うん、今やたら早い方言うけど、
うん、
あのそっからちょっとのんびりしようっていう雰囲気 になるか、
うん、
ならないかっていうのはもしかしたら今いるこう今あの若い世代の人たちがどんな映像を見ているかのにかかっていくのか、
うん、あでもそれで言うとあれか、その西部劇のガンマンってないなと思ってたけど、時代劇ものって今若い人あれなんでしょ、歴女とか言われてたりするじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
でスノーさんとこの息子さんも歴史好きだったりするわけでしょ、
はい、
そうするとあのちょんまげと刀っていうのは見るに耐えないものじゃないわけじゃないですか。そうすると今の若い人があの西部劇を見たら意外に新鮮で面白がるのかね。
まあそうかもしれない。
なんか僕らがこうもう見飽きたっていうのもあれだけど、
あ懐かしいって言
ってっていう風になっちゃう、
違う
のとちょっと違う視点で見るのかもしれないね。
そうですね。
話の流れっていうのはその展開もね、なんかせわしないのが多いですもんね最近ね。
あ、そう。ここまでせわしなくてもなくてもいいじゃないって思うときは、
うん、
絶対あります、
うん、でもなんかそういう長ああいうのはなんて言うんだろうね、長回しってまた別のあれだもんね。
まあ映画用語はよくわかんないけど、うん、まあ、長回しっていうのはセリフの長い場面かな
っていうか、カットしないでずっと撮ってくるのが長回しでしょ、
はい、
ああいうなんか固定してこうじだ、黒沢でもなんだっけな、椿三次郎だっけかな、最後の決闘シーンかなんかすごいこう長いとこが、ね、切った後だったかな、対決して切った後がしばらくずっとあれして血吹雪が出るみたいな、
はいはいはい、
そういうシーンとかがあるんですけどね、うん、だそういうなんか効果的に使われてるか使われてないかのあれにもよるのかもしれないけどね、耐えられる耐えられないは。
そうですね、いや、うん、もう、まあ、全く映画とか映像はど素人なんだけどちょっと気になること気になりますよねやっぱりね、
うん
うん、そういうあのどういう風に今の人が見る、今の人って言ったり子供たちは見てるのかっていうのは、
うん、っていうか本当になんかその子供の頃に見たものってすごくやっぱり影響あるのでね、やっぱりそのなんていうんだろう、そのストイックさをロッキーってすごくチープな感じになるけどすごいあんな感じとかさ、その海外のそのなんていうんだろうな、その生活ぶりって言ったらいいのかね、なんか海外ではこういうのが当たり前みたいなのっていうのはもう映画からしか知らなかったし、あの頃っていうのは、
うん、
うん、あそれこそだからご飯をフォークとナイフで食べるんだとかさ
なるほど、ね、
白いご飯って食べないんだ向こうの人みたいな、
あ確かに
そんな単純なところから、
はい、
やっぱりやうんだからその 年にもよるけど小中学生ぐらいの時にその洋画とかそのまあ古典もやっぱりなんか得るものあるだろうしね、うん、だから興味を持って見るか見ないかの違いなのかな、
うんね、
やっぱり他にいろいろあるからそのテレビの前で映画見てるんだったら今やってるゲームを攻略したいとか友達とメールした方がいいやとかになっちゃうのかもしれないですけどね。まあねそんな感じでいろいろとこう影響を受けるものもあったのでこう上手い映画を紹介して興味を持って見させる、
うん、
なんかまあ見させるって言うとあれなんですけどなんか一緒に楽しめるといいですよね、
はい、
なんかこう自分が見て懐かしくあこれが良かったなっていうものとかなんかいろんな手軽に海外の文化を知るとか、うん、そういうのもね、
まあ、そうですね、まあ、そういう意味ではあのウエスタンとかそういうのだけじゃなくてアジアの映画とかも、
ねうんうんうん、
見れる。アジアの映画で古典って分かんないですから、
ねうん、まあでも古典じゃなくてもいいような気はするんですけどね。なんかやっぱり自分が良かったなっていう映画はなんか一緒に見て楽しめたりするといいかなっていうね、はい、そこからこう何か今の子供たちがどう学ぶのかちょっと、うん、想像できなかったりなんとなく想像できたりする部分もいろいろありますけどなんか一緒に楽しむ時間を作る上でもいいのかなと、
うん、
いう感じがします、なんか子供と一緒に見ていいおすすめの映画とかありましたらご紹介いただければっていうかそういうのを僕らがね紹介できるといいなと思いながら
いつもなんか家族のとか言いながら、
うん、
こう過激な映画ばっかり紹介してしまう
そんなになっちゃっておりますが、
はい
はい今週はそんな感じで、またともさんのお話から、まあ、強引に教育ネタという感じにしてしまいましたが、
はい、
もう一つ、メールをいただきました、
はい
本名しかいただいてないの で、TN さんとしていきましょう。
はい、
はいいつもご苦労様です。だいぶ前の放送ですが、はい、熊野の水害についてお話ししていましたね、どの災害でも半年もしたら忘れられてしまいます、放送ありがとうございますと、
はい
去年の台風は台風が近づき明日目が覚めたら通り過ぎていると思ったら、近づいたまま 2,3 日停滞しました、ずっと激しい雨が降り続きました。私の住む地域も孤立状態になりました、
はい、
なり、少し慌てました、まあ、熊野川、流域ほどでは歩道は、被害がありませんでしたが、しかし、家内の知人が土砂崩れで亡くなりました、熊野川の被害が大きくなった理由の一つにダムがあります、
はい
台風が来ているのに、ダムの水をあまり減らしていなかったため、川がものすごく増水している時にダムを守るため8つか9つのダムが一斉に放水、半助さんがいつも泊まっていた旅館の屋根まで水が来たのもそのためでしょう、政治家がダムを作るときは水害対策のためと言いますが余計に水害を起こしています、ゴールデンウィークの後ぐらいからそこら中の場所で工事が始められました、自宅から半径10キロぐらいで10カ所ぐらい、始まりました、半年ぐらい放っておかれた場所がきちんと工事されています、新年度まで予算が出なかったためでしょうか、雨量が多かった理由、被害がひどくなった原因の一つ、崩れたまま放っておかれている場所がある、この3点を補足したくメールしました。
ありがとうございます。
ところでこの度特撮博物館へ行きたくて東京へ行きます。
はい。
ネットで検索したらカバンを忘れてもカメラを忘れるな。などの書き込みもあります、撮影可能ならマクロレンズも持参しようと思っています、9月11日に行きます。何かアドバイスがあればお願いします。ちょっとコードスクランブルでやればよかったですねこれ。また美術館近くの浅草橋のホテルに予約を取りました、 12日も連泊します、全く東京には不慣れなものが楽しめるところを教えていただけませんか。今のところ浅草の寄席、浅草寺でいいんだよねこれね。
ああはい、戦争です。
はい、秋場を考えています、はい、やっぱりハットバスでしょうかと。
はい、ああ、
といただきました、ありがとうございます。まずはこの台風ね、やっぱタームの影響っていうのは考えてなかったな、そういうことだったのか。
聞きましたっていうか、あ、でもね、あのちょっと全然話はあのタイプは違うけど、
うん、
あの神奈川で大昔ではないですけど、ほらあのキャンプしてた人が中州に取り残されて、
あ、はいはいはい、
あの犠牲になった時もやっぱりダムが道路崩落っていうのはやっぱりありましたよね。
うん、あのね、最近そのね、今やらせてもらっている仕事の学校の行事についていくやつで、はい、ダム行くコースがあるので、そのダムのお話とか聞く機会も多いんですけど、結局ダムって単体じゃなくて、うん、いくつかの川の隣接してるダム同士でやりくりしたりするんですよね。で、まあ、下流にある小さいダムがあったり、その近くの別の流域と、なんて言うんでしょう、水道ってあの、うんうん、あの水路をつないで、こっちの流域が多かったらこっちに逃がしてとか、
うん、
なんかそういうやりくりをしてたりするみたいなので、多分ここも8つか9つって書いてあるので多分そういうことなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり、うん、台風が来てる時に放水しておけば多少違ったのかね、
うん、
ってなるとなんかこれもまたあの東北のあれじゃないですけど、人災っていう言葉がちょっと見え隠れしそうな気がしなくもないですが、いやまあでもかなりひどかったですからね。確かにその後の工事がもう始まってるっていうことですが、僕が熊野に行った時もやっぱりそのこれまでもうなんか工事してたなっていうようなとこも、してるんだけど人はいないみたいな、してるっぽいけど止まってるみたいな箇所ってあったのは知ってるんですよ。でもそういうのが多分ね、あのせざるを得なくなってやってるようなところもあるでしょうし、うんうん、まあ新たにここもやっといた方がいいんじゃないかっていうところもあるでしょうしね、はい、まあでも亡くなられてしまった方もいらっしゃるっていうのはやっぱりね、うん、ちょっと今後どういうふうにしていくのかっていうのはちゃんと、今回の工事でねしっかり直してもらってっていうふうな感じがしますし、あのこれからねまた
そうですね、
時期的には台風の、
うんうん、そうこの僕はあの帰省して帰ってくる日もあの京都ですけど、うんうん、宇治の方が
大変なことになってましたもんね、
ね、
うん、なのでまあ今年こういうね、また大きな被害が出るようなことがないように願いたいところですが、はい、まあ、このダムの件とかね、その崩れたまま放置されて、まあ、熊野もそうでしたけどね、なんかもう手つけられないような感じのところは何か所も見てきましたので、まあ、そういうのが、ね、今年の台風とかで影響がないようにねしっかりやってもらいたいなと思います、で特撮博物館、
はい、
知ってました？
巨神兵のやつは知ってたんですけど、
はい、
あのあれの人ですね、エヴァンゲリオンの人、
あ、アンドさん、
はい、
はいはいはい
はい、なんですが、
あれか、
はい、
あ、なんかちらっと見た、確かに、
はい、東京と現代美術館でやってるのは知らなかったんですけど、
あ
のこの巨神兵のやつがのやつはあるのは知ってました。あの他の人がいろいろなんかツイートしてた、
へー、
あの面白そうではありますか。博物館で写真撮れるんだと、モマで写真撮っていいのかどうなのかよく分かりませんが、
うん、
はい、あのね、この間お城のね姫路城とか行ってやっぱりこういうミニチュアのジオラマみたいなのいっぱいあったんですけど、
は
いはい、 フォーサーズというか、ミラーレスが、すごい役に立って、一眼レフにマクロだとやっぱり被写回数度浅くなっちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
だから、もしお持ちなら、ミラーレスの方が、こう、被写回数度深いし、あと、なんていうのかな、手ブレ防止がしっかりしてるので、取りやすいというかね、ブレが少ないですよね。
うん、
一眼レフだと相当しっかり構えないと、シャッタースピード遅くなるので、ブレやすいし、あります、感じですが、まあアドバイスとしてはそんな感じかな。はい、マクロレンズは、まあそれなりにやっぱり難しいです。
いや、どんななのかよくわかんないけど、何が見れるんだろうね、これ。
何があるの？ジオラマとか作ってあるみたいですよ。
あ、そうなんだ。
こう、なんだろうな、特撮、ミニチュアで見る昭和平成の技とかいうのことなので、つぶらやエイジの、そういう、ウルトラマンシリーズで使われたようなミニチュアとかが展示されているみたいなんですけれども、それが撮れるのかどうなのかはちょっと分かりませんが、
なんかこういう庵野さんのなんかがあるみたいなのはちらっと見てはいたんですが、こういうことだったんだ。これでもちょっと見てみたい気もします。確かに、でおすすめのとこ、
はい、
東京以外、
はい、
で不慣れなものが楽しめるところを教えていただけませんか。
いや、何とも言えません。
意外と
でもね、浅草浅草寺、この間実は僕は取材というか人物インタビューで行ったんですけど、すごい人でびっくりしました。フォトスクランブルネタになるんですけど、浅草の浅草寺でずっと写真を撮っていた機械博夫さんっていう方がいらっしゃるんですけど、機械さんのを撮るという、すごいな、大御所のインタビューカットをするという、お仕事で行ったんですけど、なんかね、一大観光地ですよ、ね。そういう意味では行って面白いのかもしれないんですけれども、ただやっぱり機械さんも言ってたけど、いやー、ほんと観光の人が増えちゃって面白い被写体っていうかね、ここ、浅草ならではの人を会えなくなっちゃってね、みたいな
話。ああ、そっか。
ましたね。
ああ、なるほどね。
まあでも、確かに、浅草は東京らしいっていうか、東京らしい。あんまりですかね。あとは、スカイツリーとか。ですか。
今はそうでしょうね。
わざわざ。
どうなんでしょうね。今入れるんですか、あそこ。なんかチケット取るのが大変とかいうのが聞いたような気がしますが、
秋葉原行って
梅
堂の格好してる女の子が普通に歩いてるのを見てびっくりするっていうのいいのかもしれない。あ、これでも9月か、どうなんですか、なんかほら AKB のなんとか卒業なんとかとかで、
わかんない、それ全然わかんない。
そう
なんかあるの？
なんか、なんとかさんっていう人が、卒業されるそうなので、その、なんていうの、記念公演、パレードとかするらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、日にちは決まってるだろうから、まあ、そういうところに当たったら、それはそれで面白いかもしれない。
いや、でも不慣れな方でも楽しめるところって何でしょうね。なんか意外とそう言われると出てこない感じがしますけど、
はとばすは外れはない
かもしれないですね。
思います。不慣れな、いや、 や、船。
どういうところをおすすめしたらいいのか出てこないですね。
もし今写真がお好きなら東京都写真美術館とか。
あ、図書館か。はいはい。
ぐらい。まあもうここモマにね、あの、あれに、六本木でしたっけ、東京ミッドタウンですよね。違うのかな。
東京都現代、江東区になってるよ。
江東区。あ、じゃああっちか。あー、ちょっと離れてる。だいぶ離れてる。
浅草起点、はい、浅草が宿だから浅草起点になるわけでしょ。
じゃあ
浅草、
あまり
秋葉、
うん、恵比寿は遠いです。
まあでも秋葉行くんだったら恵比寿も行けなかないよね。
うん、
うん、
いやでも反対側ですよ、恵比寿。真ん中挟んで、
うん、だ秋葉行く前か秋葉行った後か、分かんないですけど。浅草だったら、浅草だったらどうなんだろうな、浅草な、どん、あれですね、ハトバスも考えられてるんだったら、あの隅田川の水上バスもいいかもしれないですね。
あ、
なんか、
いやでも2日
しかないと思うね。
ちょっと盛りだくさんから
難しいか。
その近所で、あ、でこうぐるっと回った方がいろいろ。
うん。まあでも浅草の周り一日歩いてても結構見るとこ
たくさんあります、
ありますからね。この辺、まあ寄席とかも見られるようですし、そうだよね。特撮博物館行って寄席も見て、はい、で秋葉原もって考えると、うんうん、ただ秋葉は11時ぐらいにならないとやらないですよね。
ああ、そうな
の。うん、なので午前中とかはちょっとなんか考えて、うん、なら午前中浅草寺の周り散歩してとか、うん、でお昼頃のんびり秋葉が見れてみたいな感じになるのかな、はい、秋葉原は始まりが遅くて終わりが早いので11時から夕、まあ、7時とか8時ぐらいまでなんじゃないかと思うので、時間が思ったより短いので気をつけていただければ。
あ、そうですね。あと寄席ってちょっと新宿のなんとかっていう寄席しか知らないんですけど、
うん、
確か入ったらずっと入れるんですよね。
そうなの。いやでもせっかく来てるのにそこだけっていうのもね。
いや、まあだからなんか面白いとずっと居続けてしまうっていう。
ああ、
可能性もある。
長いしちゃうかもしれない。
長いしちゃう。
あ、
うん、こう景気が悪いと寄席は儲かるんですよ。
へ
え。お母さんが言ってました。やっぱりそう、出かけなく遠くに出かけたりね、電車賃いらないし、
あ、なるほどね、
あの1回払えばずっと入れるし、
はいはいはいはい、
でどんどんこう同じ出し物ってないじゃないですか、
はいはいはい、
次から次へと
行
くから、あの娯楽としては
いい、楽しめる
みたいな話をしてました、
ね、いや寄席とか見たことないんだよね。1回ぐらい見ないとね。
そうですね、まあ、僕も仕事だったんであれだったんですけど、
うん、
確かにこれはいいかも。
すいません、なんかこういい、あの、
はい、
おすすめスポットの紹介もできずで、
はい、
申し訳ないんですが、まあ、でもぜひ楽しんでいただけたいですよね、また特撮博物館の、行かれた感想とかもぜひ教えていただければ嬉しいですということで、今週はお二人からメールをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お届けしました。ただいま、お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週です。